ワンドロトーク第137回を始めます。こんにちは、ワンドロチサラジです。はい、ということでね、ゲームマーケット2022秋が無事終了となりました。ご来場いただいた皆様、あとはご購入いただいた皆様、あとね、皆様こう参加した皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、今日はですね、ゲームマーケットの感想とか今後のお話とかをちょっとさせていただければと思いますので、お聞きください。で、今回はですね、あれですよ、インタビューしなかったんで、インタビュー会ないですもう気まぐれで、結構ね、いろんな方とお話をしたんですけれども、ちょっとね、忙しかったのもあるし、疲れてたのもあったので、あまりそういうことをしなかったというのがございまして、まずありませんと。で、まあ僕、ワンドローと、個人、キサラリとして、いろいろ、携わったものがありまして、まあタイトルをダダッと上げるとですね、まず、ワンドローブースじゃない。マーダーミステリーブースの、ワンドローコーナーですかね。協賛しているワンドローコーナーで、新作、忌み縄記録に二度登るという作品が出ました。で、その横の、マダミズハウスさんのコーナーもあったんですけれども、そちらで、近代少年の事件簿、宝石盗難殺人事件というのが、僕が、ゲームシナリオ、仕組みを作らせていただきました。で、予約も受け付けてた4人用がありまして、こちらが近代少年の事件簿、夢見島殺人事件。というのは、プロットとかトリックとか原案を作らせていただきました。というのが、まずは、まだ見つかってありまして。あと、グループ SNE 小細工さんで、出ておりました、京都異世界ツアーっていう作品が、中村誠さんの作品があるんですけれども、こちら、GM ウォーロックという雑誌の付録で作られていたものが、時間を経て、パッケージ化ということで無事出たんですけれども、元々の、作品のデベロップのお手伝いをさせていただきまして、で、今回はね、そんなにやってないんですけど、はい、なんですけれども、お手伝いチェックさせていただきましたので、出ました。っていう感じかな、新作周り。多分自分たちが携わったもので言うとそれぐらい。他にも自作ね、自分たちのブースで、マダミステリーのオトタクシーショータイムとか、あとは中村さんの死ねない彼と死なない彼女の、再販が行われたりとか、あとは、夜更かしプロジェクトで、携わっていたマケイ・オルトロスとかもね、普通にずっと売られてたりとか、いろいろこう自分が携わったものが展開はされている状態でしたが、まあ基本的にはね、新作の方を頑張って売りたいなと思って、今回はイベント立ち回っておりました。で、なんかね、引きこもごもな声があるわけですよ。良かった、良くなかった。というよりも、良くなかった声の方が多いなっていうのはちょっと印象、ネガティブな声が結構思ったよりもあるなと思っているんですけれども、まあ、あまり思ったよりも売れなかったとか、今までと比べると売れなかったとか、なんかそういう声があったりして。で、来場者数自体は、コロナ前の前盛と比べるともちろん少ないんですけれども、前回の春と比べると、前回が土日合わせて1万6千人だった。確か。で、今回が2万1000人。合わせて2万1000人なんで5000人増えてるんですよ。なので、コロナ、前回よりもコロナについてはちょっと、開けてきたので、みんな来ようとした流れがあるのかなとか、あとは私有宅があったのでね、遊びに来たっていう方も結構いらっしゃったんじゃないかなと思っておりまして。で、まあ、そういう意味では、プラスな材料はいくつもあったんですけれども、まあやっぱりあれですかね、なんだろう、物価が上がっているこの昨今、本当にこの円安っていうのが、ボードゲーム印刷とかでも結構海外で印刷する人たちにとってはすげえダメージだったんですよ。実際自分たちもそうなんですけど。なので、例えば同じように再販しようとしても本当に 1.5 倍近くかかってしまう額考えると、ようにできないというか、新作から再販ってね、やっぱり再販の方が売れない 可能性が高いので数を抑えたいんだけれども、でも抑えてしまうと結局単価が上がってしまうっていう問題もあって、どうしようってところに今円安が来ちゃってるので、そもそもこう再販っていうことができないっていう状況も結構あるのかなという状況だったりしまして、っていうところの、まあ、全体的な不景気ですかね、物価が上がってるのに給料が上がらないみたいな流れで、じゃあどこまでその嗜好品、遊ぶものにお金を使えるかってところで結構躊躇する流れがあったりしたのかなとか、まあいろんな要因がある。あとは天内聡人さん HC の、がおっしゃってたこの何ですかね、まあブースのレイアウトですかね、がこう一般ブースと企業ブースの真ん中に動線というかすごい大きな、通りを作ってしまったがゆえに、こう人の流れが途切れてしまうんじゃないかっていう、提案だったりとか、提言かなだったりとか、いろんな要素があったと思うので、なんか一概には、だからどうっていうのは言えないんですけど、まあ基本的な話で言うと、現場で買うっていうところのアクションが取りづらかった。まあ、こんだけ広くなってしまったので、全部見回れないっていう問題もあったりとかするのかなと僕は思っていて。となると、まあ、いつも通りなんですけれども、宣伝ですね。事前の告知によってどれだけ周知できたか、お目当ての作品として、目がけられるようになったかがポイントになってくるっていうところで、まあ、これはもう毎年というか、毎年の問題だと思うんですよ。ちゃんと、宣伝することで売り上げを上げ、なきゃいけない。でもゲームを作るのに必死だし、ゲームを作りたいだけなのに宣伝まで頑張らなきゃいけないのかっていう、こういう問題が結局はらんでるっていう状況なんですけれども。まあ、僕もね、そんな、その、ボードゲームの、一般ブースをすげえ巡ったわけではないので、実際のところね、どうだったのかちょっと体感としては弱いところなんで、僕がわかるところで言うと、やっぱりマーダーミステリーブースの印象とかを、お伝えできればと思うんですけれども、まず、ワンドローブースで売りました、イミナは記録に二度登るなんですけれども、これが、マダミスプランという、マインドさんのプランシステムを利用させて作らせていただきました。なのでね、次回以降、イミナとか、あとは、セレブリティ学園殺人事件、オゾンさんのやつとか、セカンドステラさんのハムレットなんとかっていう、こう、3作品がいっぺんにこう、出たんですよ。試作パッケージを利用した作品として。なので、そのあたりをね、手に入れた方は、あ、こういうことがあるんだっていうのを見ていただいて、作り方というか、こういう仕様で作品が作れる、この金額で作れるっていうのが分かってると思うので、ぜひ参考にしていただければと思うんですけれども、で、そもそも100個ぐらいしか実は作ってなくて。なんで結構レアですよ。持ってる方々レアです。で、イミナーに関して言うと、ラシャちゃんっていうオンライン、マダミステリー作家さんなんで、結構こう人気があるんですよ、そもそも。なので、100個は実際のところ売ってないのかな。10個がまずマインド、ブースに置いてあって、まあ、サンプルプラス展示で販売ってこともしていたんですよ。なので10個。で、ワンドルブースに、サンプルもちょっと載せてるので、まあ、わかりやすくて85個ぐらいあったとしましょう。はい。で、85個売りますって時に予約を受け付けたら、40個の予約枠が4時間ぐらいで埋まっちゃったんですよ。はい。なので、あっという間に、なんか詰まっちゃったので、まあ、なんだろう。売れるギリギリというか、ゲームマーケットギリギリまで予約を落ちてたらもっと伸びたんじゃないかなと思っていて。で、これまでの体感で言うと、2倍から3倍、予約の2倍から3倍売れるもんだなって僕は思っているので、まあ事情が変わってきてるかもしれないんですが、例えば予約が100個受け付けてたら200、300売れたっていうポテンシャルがある、状況でした。で、40個の、予約があって、土日、販売をします。で一応土日用に分けていて、売れる勢いがあったらちょこっと売っちゃって、残ったのを、日曜日に売ろうかなと。で、結果、日曜日の当日分が8個。で、それ以外は、土曜日に全部売ってしまったという感じで。いつぐらいに完売したかな？結構早かったですね。1時までにはなってなかった形で土曜日分も完売してしまいまして。なので、結構こう、お手元に届く 届けられなかったなと思うんですけど、まあ、200個作った場合にちゃんとそれが果てたかは、まあ、憶測なので、もしかしたら勢いが止まってしまって売れなかったかもしれない、在庫を抱えてしまったかもしれないっていうことで言うと、まあ、今回はそこでちょうど良かったのかなと思っております。で、まあ、オンライン作家さんってところも含めてなんですけれども、今回ね、仕様をちょっと特殊な形にしておりまして、この、パッケージを購入していただいた方には、まあ、おまけ、特典としてオンラインで遊び用のデータを、配ります。で、進行表とかはパッケージがないと遊べないっていう仕様なので、まあまあ、そんな利用できないかなっていうところでの、オンライン配布となっておりまして、パッケージを買えば、目の前で遊ぶんではなく、ディスコードなどを介して、いろんな、全国の方と遊べるよっていう仕様にしました。で、完売してしまった、この意味の秋6人に登るのパッケージ版はもう再販はしないということを実は決めておりまして、なんで今後、パッケージ版は出ません。という状況なんですけれども、まあ、この完売を機に、ラショちゃんショップというね、ラショちゃんのオンラインマナミスショップがあるんですけれども、このオンラインバージョンを販売するという流れになっております。なので、パッケージ版を買えなかった方は、そういった形で、オンラインで遊べるデータが、販売しておりますので、そちらでご購入いただいて、ぜひね、オンラインでいろいろ回していただければと思います。で、こちら GM レスの作品になっているので、まあ、GM なくても遊べるようにできていますが、もちろん GM あった方がスムーズにできることは確実なので、ご興味がありましたらご連絡いただければ、自分が回すことも可能ですと。で、まあ、新しい売り方だなと思ったのが、やっぱり、ゲームを作る、ボードゲームを作るとか、紙印刷をするって、やっぱ初期投資が必要なので、で、さらに投資した結果在庫を抱えてしまうと、スペース問題だったり、もちろん原価償却って問題もあるので、その個数問題って結構山積みなところだと思うんですが、実は今回のその、オンオフ対応っていうのは、それを解消していて、オフで、ご購入したいって方には、ちゃんと届けれる限りは届けて。で、買えなかった方には、オンでも遊べるんでね、許してねって形で、同じデータじゃないんですけども、ちょっとオンオフ用のデータは調整してるんですが、オンラインデータを売ることで、再販問題をちょっと解消しているというか、そうですね、一回売ったものをもう一回再販するって、結構リスクが高いんですが、オンラインデータだとそこら辺が解消できるので、新しい売り方として、結構いい、作戦なんじゃないかなと。ちょっと今回僕は、ラショちゃんさんと相談した結果そういう形になったので、今後はね、パッケージは売らないんですけれども、オンラインで、展開していくという流れになっております。で、まあ、幸いなことにね、意味なね、めちゃくちゃ面白くて、はい。わかんないですけど、昨今出たパッケージ版の中では頭一つ抜けてるぐらい面白いと思ってます。はい、実は。まあ、他の作品をどうこう言うわけではないんですが、なんかシステムとしての、新しさもあるし、物語体験としての、面白さもあるし、推理動線とか推理をする楽しさもあるので、まあ、総合的な、クオリティが高い作品になっておりまして、買えなかったらね、もう買えなかった方はもう遊べないんですけれども、オンラインで遊べるので、ご興味ある方はぜひぜひという感じでした。はい。で、無事ね、完売した、嬉しいと。なんか勢い良かったらしいんで、マインドさんブースでもめっちゃ早く売り切れたらしいので、はい、需要はすげえあったんじゃないかなと思っているんですが、横で売っていた金田一少年の事件簿、宝石盗難殺人事件、これ二人用のマーダーミステリーですね。ジャンル二人用マーダーミステリーということで、展開させていただきまして、まあ、数、何十個売れたらしいので、わかんない、数、他のとこと比べて、一番売れたとは言えないんですけれども、横に4人用の、夢見島殺人事件も事前予約という形で12月にお渡ししますよって売り方もしておりまして、ほぼ合わせて400何十個、500近く販売できたので、そういう意味では、近代少年事件簿は今回目玉としてちゃんと役割を果たせたんじゃないかなと僕は思っております。で、評判もちゃんといいです。いろいろこう、僕の中で、二人用って、面白い作品いくつか、あげれるんですけれども、その中でも、GM レスで、二人用作品の中では、一番面白いと思います。いや、これ、自画自賛になっちゃうし、ぶっちゃけると、 僕遊んでないので、想像になるんですけれども、一番面白い作品になったんじゃないかなって、もう今現時点で僕は思う中でっていうところなんですけど、思っておりますので、こちら、またご購入できなかった方々は、12月にリリースされる一般販売がありますので、ぜひ遊んでくださいっていうのと、今、11月の6日、13日、19時からなんですけれども、池袋のミクサライブカフェってところでイベントやってます。その二人用ゲームを体験できるイベントをやっておりますので、ぜひぜひ、お越しいただければと思います。で、まあ、ネタバレにならない範囲でこのゲームの魅力を言うと、他の金田一シリーズだと、あれなんですよ。プレイヤーは、その金田一少年事件簿の事件に巻き込まれる人々を演じることになるんですが、この二人用の作品は、金田一はじめ、七瀬美雪の二人を演じることになります。なので、まあ、他とはまずは一線を画して、IP キャラクター作品をちゃんと遊べるっていうのが一つです。あと、これ結構頑張って作ったんですけれども、実は二つシナリオが入ってます。チュートリアルシナリオ、朝焼けの殺人っていう30分ぐらいのシナリオと、メインシナリオですね、宝石盗難殺人事件が90分。合わせて120分ぐらいの、体験ができる、コンテンツとなっておりまして、まあ、ゲームに慣れてる方は、そのチュートリアル飛ばしても全然構わないんですけれども、なんだろう、マダミスを、やったことない人が買う可能性があるなと、近代少年の事件簿が好きだから買いますって方は、大いにあるなと思っておりまして。なので、結構その、メインシナリオの方がボリュームがあるんですよ。読み合わせが多かったりとか、読み込み時間が多かったりとか、結構ボリューミーな作品になっておりますので、まあ、いきなりそれを体験させるのが大変なんじゃないかなってところがちょっとあって。で、まずは物語を読んで、それで意見を交換して、謎を解いていくって遊びですね。そういう遊びの、体験をさせるためのチュートリアルというのを入れさせていただきまして。なので、一作で二度おいしいんでめちゃくちゃおすすめです。はい。そんな感じで、自分が新作として作ったものは出てきたので、まあまあ、まあ、事前の告知もね、やっぱり、近代少年の事件簿のマダミスが出るよっていうのは、かなりの衝撃というか、満を持して出るっていうところで、宣伝告知は成功したんじゃないかなと思っているので、まあ、売上的にも、もうちょっと売れたらよかったなって個人的には思ってるんですけど、十分十分合格ラインの売り上げは出たんじゃないかなと思っておりますので、まあ、なんか、そうですね。マダミステリーはボードゲームとやっぱ違ったりするし、マダミス勢の人ってやっぱり、もう右から左まで買う人結構いるので、その中で、売り上げを突出するっていうのは多分難しいと思うんですけれども、まあ、そこそこ売れたので、結果的には自分たちとしては良かったなっていう、まあ、反省会じゃないんですけど、なっております。で、マーダーミステリーブースですね。スタジオオゾンさんが展開しているマーダーミステリーブースってどういう構造になっているかっていうと、協賛企業ですね。今回で言うと、ワンドロー、マダミスハウス、あとはウズですね。マダミスアプリのウズ、ジョルディーノショップさん、ジョルディーノさんと、あとは、夜更かしプロジェクト。夜更かしプロジェクト。グループ S に小細工、ディアシュピール。あと、長靴さんですね。大阪の梅田にある店舗を構える長靴さんとか。ですよね。これ、今俺空で言ってるんで、漏れあったらマジごめん。え？ないよな。ないよな。多分ない。はず。です。っていうのが、協賛企業で、まあ、なんだろう、一般ブース土日借りるのの 2,3 倍の額を結構出しておりまして、まあ10に近い額で協賛金を出しておりまして、で参加します。で机をもらって自分たちのゲームを並べていいよっていう形で並べて展開させていただきました。であとは一般の同人ゲームとかを並べる場所もあって、そこは1作品つき何円、何千円って形でみんな出していて、で、総合的にこう、やるっていう展開になっております。なのでね、炭焼きが結構できていたりとか、どれが売れるっていうのもちょっとね、一概には言えないんですけれども、こう、出てる作品の流れを見ていくと、まあ、 今回やっぱ目玉としては、金田一少年の事件簿っていうのが一番の、目玉になっていたのではないかと思います。で、あとは、やっぱり長靴さんとかのその、声優さんのコラボですね。なんで、何かを組み合わせた展開っていうのが結構、企業ブースでやってたところが強いのかなというのがあります。で、あとは、プレイ人数ですかね。昔で言うといろんなゲームプレイ人数のマナミスが多かったですよ。いろいろばらけていたりしたんで、なんか、ウィーク帯として4人用のマナミスが少なかったり、3、4人とか少なかったりっていうのが結構あったんですけれども、これが逆転して、結構4、5人用がすごい、ボリュームゾーンになっていたんじゃないかなという印象がありました。で、まあ僕の中での考察なんですけれども、まあやっぱり最大手、グループ S に小細工さんが出しているミステリーパーティーインザボックスっていうシリーズがもともとあったんですけど、これが、多分7、8、9人ぐらいをターゲットゾーンとして作られておりました。クズリュウ館の殺人とか、何度だって青い月に煙を灯した、違う、火を灯したっていう作品とか展開されていたじゃないですか。で、それが一旦一段落して、今度はマーダーミステリーミニっていうシリーズを、二人用が一個あるんです。あとはだいたい四五人のマーダーミスが展開されているので、まあ最大手さんが出ている作品体が、まあトレースしたじゃないんですけれども、それを遊んだ人たちが作っていくとか、まあやっぱり大人数遊べるよ、集めるよりも、4、5人で、まあ、パッケージとして遊ぶっていうのが結構主流になってきているっていう意味では、自分たち遊ぶ、ゲーム体験としてそれを作っていくって流れができたのかなっていう意味では、その、最大手がやったのを影響を受けて作品が、形成作られて、市場が、そういう流れになっていったんじゃないかなって印象があります。なので、多分ね、7、8人っていう、プレイ人数の作品ってすごい少なくて、はい。まあ、逆に言うと一極集中でそれがちゃんと売れたんじゃないかなって僕は推理をしてるんですけれども。で、逆に4、5人のゲームが多くて、それぞれが分散しちゃったりとか、あとは買ったけど積んじゃって遊びきれてないっていう流れができたりしてるんじゃないかなっていう印象ですかね。はい。で、まあ、昨今そのパッケージ版っていうものではなく、オンラインとかと遊べる流れで言うと、結構、二人用っていうのが、二人用マーダーミステリーっていうのが、まあ、ある意味、ジャンルとして確立しつつあるところなんですよ。マダミスアプリ、ウズさんとか、まあ、ブースとかでも展開されてる二人用マーダミスって結構需要があって展開があるって流れで、まあ、そういう流れを受けて、パッケージも結構充実してきたんじゃないかなってところで、展開されてるという感じですね。で、まあ、二人用マーダーミステリーって結構、なんだろう。ストプレ?ストーリープレイングっていうジャンルと合わさって、すごいね、なんか、まだ水じゃないものも多いっていう状況ではあります。まあ、僕はそれでいいと思って、もともと思っておりまして、二人用マーダーミステリーっていうジャンルとして捉えていいなと個人的には思っていて、まあ、そもそも、二人用ってマナミスとして成立するのって問題もちょっとあるじゃないですか。で、別にあってもいいし、そうじゃなくてもいいと僕は思っていて、で、二人用っていう意味で二人用でしか遊べない、要素ってすごいあると思うんですよ。で、メリットもあればデメリットもあると思っていて、で、ここら辺ね、GM ロックさんのコラムでもいくつか書いたんですけれども、まあ、ルールが独自なものを搭載しやすいっていうのが結構二人用の魅力の一つで、まあ本当にボードゲームの小箱みたいな感じですね。ゲームごとにルールが違ってそれを楽しむって遊びになってると思ってます。で、その理由としては、例えば、7、8人で遊ぶようなマダミスの時に独自のシステムを搭載して、これが面白いんですよっていうのをこうやったとしたとしても、一人一人にちゃんと周知させるのって難しいんですよ。はい。独自のシステムが面白いんだろうけど、それの理解が及ばない人が7、8人プレイのゲームで、一人二人いちゃうと、やっぱりゲームとしての成立がしづらくなってしまう問題があって。で、そういう意味では、オーソドックスなシステムでシナリオで勝負するっていうのが、作り方としてオーソドックスです。反面、二人用って独自のシステムを搭載しても、それを理解するのがお互いじゃないですか。 で、間違ってたら指摘もできますし、認識のしやすさも含めると、二人用マーダーミステリーって独自のシステム追加しやすいぜっていうね、ところがあって、いろんなこう、パターンが生まれてくる魅力があるんじゃないかなと思っております。はい。で、そうですね。まあ、二人用はそういう意味では、いろんな魅力をできるし、まあ、マーダーミステリーじゃないよって言われちゃうと、まあ、二人用マーダーミステリーなんでいいじゃんって僕は思ってるので、いいと思ってるし、名前変えてもいいと思います。マーダーデュエルとか、オートマチックミステリーとか、いろんなこう、ジャンルをそれぞれ、言っちゃっていいと思ってますし、別に二人用マーダーミステリーって言っちゃってもいいと思ってます。はい。なんですが、あれなんですよね。ディアシピールの館長も、ほんとね、あれですよ。いやいやー、僕は、館長さん嫌いじゃないし、ゲーム買ったし、軽口叩き合ってるんですけど、なんだろうな、嫌われたいのかな。マジでずっとぼやいてて、キャラクターは敵だからねってずっと言ってて、なんだろうな、キャラクターさんどうせ、このゲーム、自分でクソゲーって言ってるゲームを打ってきたんですよ。今回のね、ゲームマーケットで、不可逆性のデジャブって作品をリリースで1500円で5人用って、まあ、本当にすごいお手軽価格で、手に取りやすい作品でいいなと思ったんですけど、こんなんクソゲーだからね、どうせね、やったってね、もうノートに変なこと書くんでしょとか言われて、いや、ノートに変なことはいつも書いてるけど、別に人の悪口言わねえぞと思ったんですけど、まあそんなにつまらないって自分で言うなら買いますよって買ったんですけどね。もともと買うつもりだったんで。で、敵ですよっていうのは、二人用マーダーミステリーなんてマダミスじゃないので、それを作ってる奴は全員敵なんだっていう主張をしてたので、まあ僕的には先ほど言ったように二人用マーダーミステリーっていうのは二人用マーダーミステリーというジャンルなんで、そんな目の敵にしなくていいでしょっていうところだし、まあ、本質として面白いもの、だったりするんであれば、みんながちゃんとそれを支持するし、二人を楽しむ層と、そうじゃないものを楽しむ層って僕はもうある程度住み分けできてると思ってるので、いいと思ってるし、金田一の宝石盗難殺人事件は、まあそんなことを含めても、納得させることができる面白さは、詰まってると思うのでね、まあまずはね、館長さんやってください。まあそんな感じでね、まあゲームマーケットブースいろいろ、楽しかった思い出があって、うん。まあまあ、良かったなと思いつつ、今回ワンオペ？もう、ほんと売るもんが少ないので、で、基本的にはマーダーミステリーブース、人がいるので、物置いとけば売ってくれるっていう状況なので、まあいなくても良かったんで、結構、売り子の女の子とかを呼ばずに、やりました。はい。なんですけど、まあまあ、そういう意味ではめちゃくちゃ疲れて。一個だけね、マダミステリーブースしょうがないんですけど、あれなんですよ。椅子ないんですよ。もう椅子ないから、朝からもうほんと行って、ずっと立ちっぱなしで、死にまして、で、一睡もしないで行ったので、帰りももうめっちゃ眠くて帰って、ほんとね、帰ってすぐ寝て、体力回復して、で、まあ、日曜日にはまたその、回復した体力行ったんですけど、立ちっぱなしでまたね、過ごして、で、その後に、19時、先ほど言いました、近代少年事件簿の二人用の、イベントをやってるんですよ。毎週日曜日の19時から。なので、その足で、もう行きまして、はい。GM 進行させていただいて、3時間立ちっぱなしですよ。吐きそう。ご飯食べてないし。もう死にそう。痩せて、俺痩せて。なんで痩せないのと思いながらね。過ごしておりまして。はい。もう大変だった。でも、そうですね。ゲームマーケット、まあ、ワンドロブースはないなりにも、キサラにめがけて、ご挨拶を来ていただいたりとか、差し入れをいただいたりとか、取材をいただいたりとか、本当にね、声かけていただいた方、本当に嬉しいです。また次のイベントでどうなるかわかんないんですけど、まあ、わかりやすいようにちゃんとしますので、 もっともっといろいろな方とご挨拶ができたらいいなと。で、マナミス関係の方々と結構ご挨拶をする機会があって、ありがたいんですけど、やっぱりね、ボドゲ時代というか、今別にボドゲ時代じゃないわけじゃないんですけど、当時いろいろ一緒に切磋琢磨していた方々とご挨拶とかお話をするとね、気持ちいいというか、いろいろまた作りたいなと思ったりとか、なっておりますので、まあまあ、どうなんだろうな。でも、まあ今で、ちゃんとこう自分の中でやれてると思う部分、まあやれてない部分めちゃくちゃあるんで、特にマダミス666とか反省点めちゃくちゃあるんで、そんなことを踏まえて、でも足を止めて、やめましたってことはできないと個人的には思っているので、今自分たちができること、やれること、やってること、経験値を踏まえて次に進もうと思って今近代一プロジェクトとか次のことをやってますと。っていう状況で、まあいろんな方にお声掛けをされることもあるんですよ。一緒に作りたいですね、みたいな話も。結構いろんな出会いがあって、進んでいくので、まあ今後もね、もうちょっと盛り上げて、自分の中で、いろんなことをやりたいなと思ってはいるんですよ。だし、まあ、先ほど言った金田一のイベントも、ゲームマーケット行きました。で、来ました。みたいな方もいらっしゃったりとか、本当ね、まあ、自分のことを支持していただいている方とか結構いると励みになるなと思ったりとか、いや、普段遊んでるじゃんって方とかも、チケット買って、イベントに来てくれたりとか、すごい、ありがたいなと思って、その分やっぱりお返ししたいなというか、より楽しんでいただきたいなと思っているので、で、自分ができることって、まあ、ものを作ることは前提なので、プロジェクトを動かしつつ、やっぱり自分が作れるもの、自分のものを楽しんでいただくっていうのが一番かなと思っておりますので、まあ、今回はね、満足できるものを提供できたし、釣りにつながるような流れになったんじゃないかなと思うので、次のゲームマーケット2023春は、スタジオオゾンさんがマーダーミステリーブースを出さないって言ってるんですよ。秋には出すけど、春には出さないよって流れらしいので、じゃあ、春どうしようかな。自分たちでブース取るのは全然いいんだけど、逆にさっき言ったような協賛チームでまた組んでエリアを取るかなとか、はい。で、近代一少年の事件簿も、やっぱり4人用はちゃんと売ってなかったりするし、もしかしたら今後作りたかったら作ろうっていう流れもあるので、まあそういった形で作るかもしれないし、いろいろこう、やることはあると思っておりますので、まあちょっと引き続き、まあね、これ聞いてる人が、マダミス関連、全然興味ないっていう方も、めっちゃいると思うので、なんか、いつばちさんにこの前会ったんですけど、ゲームマーケットでも、いや、聞きますよって、言われたんですけど、いや、ボドリアの話全然しないですよって言ったら、キサラジさんの美声を聞きたいのでって言われて、美声ではないけどなと思いつつ、はい。そうやってね、昔の方々が自分の声を、拾っていただけるっていうのはありがたいので、ぜひぜひ、今後もね、仲良くしていただければと思いますので、まあ、そんな感じかな。で、それが来年の、ゲームマーケットの話なんですけれども、まあ、近い話で言うと、ちょっとリリース情報がいくつかございまして、11月23日にストーリープレイングを出します。アノアルシリーズのストプレを考えました。で、こちら11月23日が、アノアルシリーズの最終話、あの秋が未来に終わりを告げるの物語の舞台となった日付なんですよ。なんで記念日という形で、その日に、新作、スピンオフで、作っていましたので、お届けしようと思ってます。で、まあ、こちらもちょっとね、本当ファンアイテムというか、ちょっと保管するようなシナリオになっておりますので、まあ、春やった人が遊べるようにとか、秋まで遊んだ人が遊べるようにって作りましたので、ご興味ありましたら、ぜひ、多分ちょっと、200円ぐらいで、リリース、ちょっとね、イラスト費用を回収みたいな形で、考えております。200円ぐらいで提供しようと思っておりますので、遊んでください。で、あとは、なんだっけ。12月に近代一シリーズが4つ出ます。 二人用パッケージの宝石盗難殺人事件、四人用パッケージの夢見島殺人事件、四人用渦のつらら姫殺人事件、八人用の、天狼伝説殺人事件、こちらが出ますので、ぜひぜひと思っております。あれ、これ話したっけ、248のこの人数の黄金比すごいでしょっていう話ね。あれ、俺今日話したかな、ちょっとうろ覚えで話したかもしれないんですが、もう一回言います。二人用ね、248というこうプレイ人数なんですけれども、二人用で遊んだ人が、じゃあ四人用遊ぼうと思ったら、他の二人用遊んだ人と組み合わせれば、近代一少年事件も遊んだ、ペア同士で4人が遊べますよと。で、4人は2つあるので、そのペアで遊べば、いいんじゃないかなと。で、じゃあ8人を遊ぼうと思った時には、その4人用遊んだペアと、また他に4人を遊んだ人と遊べば、8人になって遊べると、この248のエスカレーターですかね。上り下りです。8人で遊んだ場合は、その中で4人で組んで、4人を遊んでいただいて、で、その中で4人でまた分かれて、2人でペアで遊んでっていう形で、こう、248の偶数、が実はすごいよくできた黄金比なんじゃないかなと僕は思っておりますので。で、これが例えばね、2458とかになっちゃうと、2人を遊びました。じゃあ2人を他で遊んだ人と遊んで、4人を遊びましょうと。4人を遊びました。じゃあ5人を遊びましょうってなった時に、1人足りないわけですよ。で、何にも、じゃあ遊ぼうって遊んだ人が、実は他で2人を遊んでますってなっちゃうと、もうペアの人が遊べなくなっちゃったりするわけです。5人用が。なので、そのね、うまくこう、噛み合わない人数比になってしまうんですが、この248はすごいそれを解消できるシステムとなっておりますので、こういうシリーズものとしてはすげえマッチしてるんじゃないかなと思っております。で、まだ水666のように6人いっぺんに遊ぶっていうシステムも全然なしじゃないなと思っていて、これは6人で同じ人数で遊ぶっていうのが流れとしてすごい、また次もじゃあ同じメンバーで遊ぼうよって流れができるのでいいのかなと思ってます。これがね、最近で言うと、公演型の、シキマーダーっていうのがありまして、アニクシー、カノケリ、シノポロ、キモナス、シキを題材にして、その、GM と勝負するっていうマナミスリーがありまして、こちらうまく、同じメンバーで挑戦したくなるようなゲームになってて、僕たちはね、夏まで終わってまして、次、冬を12月にやる予定で、考えてます。楽しみです。はい。そんな感じで、リリースが、じょっと出てくるので、で、1月にももしかしたらなんか出るかもしれないし、あとは、クマコインワンダーランドに出てきた登場人物が出るマーダーミステリー的なものが、12月に多分リリースします。こちらも、結構面白く、できておりますので、ご興味があれば。めっちゃ作ってんだ俺、今年1年めっちゃ作ったんじゃないかなっていう感じですね。頑張りました。ということで、今日はおしまいにしたいと思います。結構一人語りしちゃったな。ということで、おやすみなさい。